こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか梅雨が明けたとか。
そうなんですよ。
も
うい
や、
もう6月、まだまだ6月なのにっていう驚きですよね。
そら暑いですよね。はい。そんな中、今日はお二方連れてきていただいてますが、どなたでしょうか。
はい。今日は、尼崎港管理事務所副主任の猪野晃平さんと、兵庫県立芸術文化センター事業部広報課長の井原真紀子さんにお越しいただいています。猪野さんからはアマロック防災展示室特別公開について、井原課長からは佐渡裕芸術監督プロデュースオペラさまよえるオランダ人についてご紹介いただきます。
はい、わかりました。猪野さん、井原さん、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。じゃあまず猪野さんからですけれども、先日6月のアマロック防災フェスティバルではありがとうございました。お疲れ様でした。なんかたくさんの方いらっしゃいましたよね。どのぐらい来られてました、お客さん。
この日は278人の方にご参加いただきました。特にバックヤードツアーでは職員の説明に対し、参加者からたくさんのご質問をいただくなど、尼崎運河と排水機場の仕組みなどについて関心が高いことが伺えました。
私もバックヤードツアーは初めて参加させていただいたんですけども、確かにね、参加者の方からね、どんどん質問が来て、
そうで
した
よね、
すごいと思って、大変勉強になりました。ありがとうございます。でもね、前にも教えていただいたかと思うんですけれども、改めてアマロックについて教えてください、猪野さん。
アマロックとは、水面の高さが異なる尼崎市臨海部の運河と海を隔てる港門の愛称です。尼崎市南部の0メートル地帯を守る防潮機能と臨海部の船舶利用を両立させるため、昭和30年に建設されました。
はい、とにかくすごいんですよこれね。でもそれを見るために来られていたお客さんもたくさんね、この間いらっしゃってね、
いらっしゃいましたね。うん、
そのアマロックを近くで見ることができるクルーズも無料でということで大盛況でしたけれども、石田さんも乗りましたよね。
はい、
よかったね。
とても良かったです
ね。え、はい、万博もちらっと見えましたよね。
あ、見えました ね会場がね。
はい、楽しませていただきました、猪野さん、ありがとうございます。ちなみに猪野さんはなんかいつの間にか準レギュラー的な感じでね、結構たくさん出演していただいてるんですけれども、何回目ですか。
今回5回目です。
ありがとうございます。以前の放送局からね、来ていただいてますものね。ですけれどもね、改めてお聞きするんですが、猪野さんはアマロックで普段どんなお仕事をされてるんですか。
はい、私はですね、アマロック、バックヤードツアーで見学していただいた排水機場
が
ですね、アマロックとかのですね、設備の修繕の工事の発注とかをしています。
そっかそっか。それでもツアーで説明したりとかもされたんですか、この間は。
僕はしてないです。
あ、そう。違うところでお会いしましたもんね。担当がいろいろ終わりやったんですよね。
はい、
でもその防災フェスティバルに戻りますけども、地震体験コーナー、椅子に座って地震の揺れを体験できるっていうの、あれすごく激しい揺れを、南海トラフ地震を想定した揺れを体験させていただいたんですけれども、はい、あれ珍しいですよね。なんか寄進者っていうのは結構あるパターンですけれども、 あれすごいなと思って、かなりたくさんの方が並んでおられたような気がします。はい、で今回は、この間はね、イベントとして、アマロックを見ることができるみたいな感じだったんですが、今度はアマロックの防災展示室が特別公開されるということなんですけれども、そのあたりお話しください。
はい、7月8月の同日祝日に水害から町を守る施設アマロックの防災展示室を特別公開します。
はい、
防災展示室は監視業務を行っている集中コントロールセンターの1階にあり、楽しく防災学習ができます。通常は平日に限り事前予約制で見学を受付しているんですが、特別公開では予約不要でご来場いただけます。
はい、
7月8月の同日祝日のそれぞれ午前10時から午後4時までの間で公開しています。入場料は無料、予約は不要です。また確実先着10名様にオリジナルグッズをプレゼントしていたします。
あら、この間のね、 イベントでもグッズプレゼントされてましたけれども、いつも大盤振る舞いですよね今回はどんな、あ、それ秘密、
それ今回も秘密
行ってみてのお楽しみにということでして、じゃあ見どころはどんなところでしょうか。今回は
アマロックは水面の高さが異なる海と運河の間に2つの扉を設け、その開閉を行うことで船を通行させる港門と呼ばれる施設で、その規模は日本最大級なんです、うん、タイミングが良ければ2階の展望デッキから船が通行する様子を見学することができますし、六甲山も見ることができます、うん、日本最大級の港門を見学し、台風、洪水、高潮から町を守る工夫や、近い将来必ずやってくると考えられる津波から自分の命を守る方法をみんなで勉強しましょう。
はい、注意事項などありましたら教えてください。
当日午前7時の時点で尼崎市に大雨、洪水、暴風警報のいずれかが発表されている場合は特別公開については中止します、うん、なお警報発表に関わらず地震及び台風の接近等により予告なく中止することがありますので、うん、あらかじめご了承ください、はい、会場へはできるだけ公共交通機関でお越しください。
はい、わかりました。じゃあ会場へのアクセスはどんな感じでしょうか。
公共交通機関では阪神尼崎駅から阪神バス70系統に乗車していただき、東海岸町で下車、徒歩8分です。お車でお越しの場合は国道43号線の5号橋の交差点を南に曲がって、5号橋線を南に下って清掃局第二工場前交差点の手前100メートルで右側の側道へ入って道なりに進んでいただければアマロックにたどり着きます、
はい、
夏休みの思い出作りにぜひ家族でお越しください。
はい、わかりました。でもこの間のイベントの時、私バスで行き来したんですけども、バス停で待ってる時に他のご家族の方がちっちゃいお子さんに向かって、今日は勉強になったね、来てよかったねって言ってました、
はい、
嬉しかったです私もたくさんの皆さんね、喜んで帰られたと思いますけれども、夏休みもぜひお越しください。自由研究にも役立ちそうですもんね。では井野さん、最後にラジオを聞きの皆さんに一言お願いいたします。
市内の約3分の1が海面より低い0メートル地帯である尼崎を、さまざまな防災施設と人の手によって24時間365日昼夜問わず水害から守っていることを、またこれまでずっと守られてきたということを皆さんに知っておいてもらいたいです。
はい、わかりました。アマロック防災展示室特別公開は7月8月の土曜日曜祝日10時から4時までということで、各日先着10名様にオリジナルグッズもプレゼントということで、ぜひ行ってみてください。まあ、とにかくね、アマロックなどの施設が私たちをね、災害から守ってくれているということですのでね、皆さんにぜひ知っていただきたいなと思います。井野さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお待ちしております。では続きまして、井原さん、お待たせいたしました。初めましてですね。
初めましてです。
よろしくお願いいたします。芸術文化センターの井原広報課長ということなんですけれども、はい、普段どんなお仕事なさってるんですか。
はい、まず兵庫県立芸術文化センターについてご紹介いたします。
はい、
ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、芸術文化センターは阪急西宮北口駅の南口からデッキで直結という便利な場所にございます。
はい、
阪神淡路大震災からの心の復興のシンボルとして2005年にオープンしまして、うん、今年で開館20周年を迎えます。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。そして私はセンターにたくさんの方にお越しいただけるように広報の仕事をしています。うん、今日は開館20周年記念事業の一つとして7月19日土曜日から27日日曜日に上演します佐渡豊芸術監督プロデュースオペラさまよえるオランダ人をご紹介いたします。
はい、これ夏の風物詩として地元の方々にも親しまれているいうことなんですけれども、はいはい、どういった企画なんでしょうか。はい、
まずこのオペラが県民の皆さんにオペラの楽しみを知っていただきたいという佐渡監督の熱い思いから毎年夏に開催しているんですけれども、開幕する前に地元の皆さんと一緒に前夜祭を行ったりして、うん、地域全体で盛り上げていただいております。
そうなんですね。
はい、で、オペラのさまよえるオランダ人ですが、芸文センターのオペラとして初めてのドイツの作曲家ワーグナーの作品になります。
うん、
ストーリーは伝説の幽霊船の船長と乙女ゼンタの運命の出会いを描く壮大なファンタジーとなっております。呪いによって7年に一度しか上陸を許されない幽霊船の船長のオランダ人をヒロインゼンタが愛によって救うという物語です。
なるほどね、はい、私オペラって見たことあるかなぐらいのレベルなんですけども、はいはいはい、超初心者なんですけども、はい、井原さんご自身はご覧になられるんですか。
実は私もオペラ初心者
なんです、うん、あ、そうなんですね、
はい、一緒です、うんうん、で今ちょっと YouTube とかを見て、うん、はい、あの勉強中なんですけれども、私自身はあのミュージカルが大好きで、はいはい、なんですけれども、オペラっていうのが音楽と歌で物語が進んでいくっていう点でミュージカルのファンの方にも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います、うん、当センターのプロデュースオペラは舞台の両脇に日本語の字幕が出るんです。ですのでオペラ見てみたいけど内容がわかるかなっていう初めての方にも安心して鑑賞していただけますし、うん、私も皆さんと一緒にワーグナーデビューできるのを楽しみにしています。
ちなみにこのさまよえるオランダ人ってどんなところが見どころなんでしょうか。
はい、見どころは2つありまして、はい、音楽と物語です、うん、まず見どころその1、音楽ですけれども、世界の歌劇場で活躍されている素晴らしい歌手の方々、うん、そして総勢80名の大合唱団、そして兵庫芸術文化センター管弦楽団の生演奏でワーグナーの壮大な音楽で綴る音楽を、ごめんなさい、ワーグナーの壮大な音楽で綴る一大スペクタクルをお送りします、うん、そして見どころその2、うん、物語ですが、分かりやすくスピーディーな展開で2時間があっという間に過ぎ去ってしまいます。
うんうんうん、
公演日によってはお席が残りわずかとなっておりますので、ぜひお早めにお買い求めください。チケットの購入の詳細やオペラの詳細など当センターのホームページからご覧いただけます。
はい、わかりました。さまよえるオランダ人、7月19日土曜日、はい、20日日曜日、はい、21日月曜日の祝日、はい、23日水曜日、24日木曜日、26日土曜日、27日日曜日となっております。それぞれ午後2時開演ですね、はいはい、芸術文化センターチケットオフィス電話番号申し上げておきます、はい、0798-68-0255 0798-68-0255 番、芸術文化センターチケットオフィスまでよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
これ初心者でも大丈夫な感じなんですね。
大丈夫です。
楽しめるんですね、
はい、めちゃくちゃ楽しめます。
音楽と物語にぜひご注目ください、はい、ということで、はい、ぜひ、ね、お越しください、はいはい、
よろしくお願いします。
井原さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てください。
はい、行きます。
では石田さん最後にお願いします。
はい、私からは今日も兵庫楽市楽座についてお知らせします。
はい、
4月から始まった兵庫楽市楽座、明日6月28日からあさって29日までは淡路地域のイベントになっています、うん、淡路島はご存知の通り自然、歴史、グルメの魅力が詰まった兵庫県の美しい島です。今週末はここ尼崎で淡路島の雰囲気と魅力を堪能していただけます。
うん、いいですね。先週まで東播磨の魅力をお伝えしてたんですけれども、はい、淡路島、淡路の地域は今週末だけですかね。
あ、またね、うん、もう一回あるんですけれども、
そうなんですね、
とりあえず今週末土日はというところですね。
わかりました、はい、でも淡路島といえば美味しいものがいっぱいありますよね。
はい、
うん、
そうなんです、
うんうん、
淡路島のグルメは地元の食材を生かした料理が多くて、どれも魅力的なんです、うん、
ね、
はい、少しご紹介しますと、はい、淡路牛の肉乳麺は、うん、喉越しの良さで虜になります。
美味しそう、
はい、また島の万博おでんは島の恵みに感動します、
はい、
そして見た目のインパクトや濃厚な味わいが話題の卵丸ごとプリンも出店されるとのことで、
うん、
淡路島の人気商品が目白押しなんです、
うん、
もちろん飲食だけではなく淡路弁方言手ぬぐいの販売など、
うん、
淡路島の雰囲気が味わえる多彩なブースも出展されています。
方言手ぬぐいが気になるな面白そうですね。
ですよね、
うんうん、まあ、でもね、まあ、それも含めて淡路島の魅力がたくさん詰まったイベントっていう感じで楽しみですよね、
はい、
会場でのイベントステージはどんな感じでしょうか。
はい、明日28日土曜日はフジロックフェスティバルなどの大型フェスにも出演してきたキム・ウリョンさんのソロプロジェクトパフマ、あ、パン、間違えました、
うん、
あ、合ってます、パフマ、
合ってます、
すいません、
パフマ、ね、
パフマのステージ、
うん、はい、
29日日曜日は淡路島を拠点に活動している全国海外から集まったミュージシャン、
うん、
パソナ音楽島ミュージプロジェクトのステージ、そして YouTube 登録者16万人超えの大人気ピアノ系 YouTuber、すみわたるさんのステージが予定されています、
はい、
さらにこの土日は2日間とも和太鼓グループ高田屋太鼓の迫力満点なステージも見ることができます。こちらの和太鼓グループは淡路島五色町に生まれ、うん、海に来た江戸時代の海鮮商人高田屋嘉平の偉業を広く内外に検証するとともに、うん、活気あふれる街づくりの一環として平成元年2月に発足されています。
うん、
高田屋太鼓の力強くそして心に響く演奏が6月に梅雨明けをした兵庫の暑い夏をさらに盛り上げてくれると思います。
テンション上がりますね。なんかね、はい、暑いからこそこの暑い太鼓で魂の気持ちをでも盛り上げていただきたいなと思いますが、まあ、でもグルメにステージ淡路島感を堪能できて今週も盛り上がりそうで楽しみです。で、毎週ご紹介いただいてますけれども、もう一度アクセスなどお願いします。
はい、兵庫楽市楽座は尼崎万博パーク&ライド駐車場の隣接地にて万博期間中の土日の夕方4時から9時まで開催しています。会場にはお車でお越しください。
はい、
駐車場は無料です。
うん、
また阪神尼崎駅からは直行バスも運行しています。
はい、
万博に行かれる方は尼崎万博パーク&ライド駐車場をご利用いただければ、お帰りの際に兵庫楽市楽座で美味しい兵庫の地元のグルメを堪能いただけます。
うん、
明日土曜日は万博会場で秋田県の大曲の花火の打ち上げが予定されているんだそうです。
うん、は
い、少し遠目ではあるんですけれども、うん、いつも楽市楽座の会場から綺麗に眺められるので、うん、こちらも要チェックかなと思っています。
そうか、万博会場に行かなくても楽市楽座の会場から花火が見える。
花火が見える。
あららららら皆さんこれは行ってみてくださいよ、ぜひ。
はい、うん、詳しくはウェブで、うん、兵庫楽市楽座と検索してみてください。
はい、わかりました。兵庫楽市楽座は万博期間中の毎週土日夕方4時から夜9時までの開催です。 SNS でもたくさんね情報発信されてますので、最新情報をご確認の上ぜひお出かけください。本日は尼崎港管理事務所から井野さんに、そして芸術文化センターから井原課長に、県民センターから石田室長にお越しいただきました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。